どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。本日は金曜日ということで、参議院議員選挙前最後のね、通常放送になるかなと。ということで、タイトル、参院選否。今後のすべての選挙で論点となる財源についてということで、まあこれ必須知識、必須科目ですね。皆さんとおさらいをしていきたいなと思います。まあこれは必須だっていうことはね、わかりますよね。この日本は高齢化社会が待ってるわけでね、まあすでに高齢化してるんですけど、もっともっと高齢化していくわけで、まあその社会保障費たるや、ものすごいかかるということはみんなわかってるんですね。だから減税をするにも、なんか社会保障費減っちゃったら大変だよね、財源示してくださいみたいな議論というか、まあ主張かな。まあそういうものは、永田町でも霞が関でも飛び交っているわけです。財源っていうのは、まあ言い換えれば予算とその配分だし、その政府のね、用語を使うんであれば歳入と歳出だし、減税とか増税とか社会保険料とか社会保障みたいなものも、これは全部財源論につながってしまうんですよね。なので、まあこのあたりを一つ整理しておくとね、今後の政局とか、あとはニュースとかね、そういうものが見やすくなると。しかも見やすくなる期間っていうのは四半世紀以上だと思いますね。まあこの問題はずーっと日本について回る問題ですから、しっかりと確認をしたいなという感じです。まあ今回の選挙で言えばね、手取りを増やすとか、あとは減税をするとか、あるいは現役世代の社会保険料の負担を減らすとかね。まあこういうものが目立ったんですよね、政党の主張としてはね。ただ、まあその主張に対して、ちゃちゃを入れるというかね、まあこんなことを言う人がいるんですよ。手取りを増やすとか、現役世代の負担を減らすっていうのは、イコール社会保障費を減らすことだと。高齢者に対して負担を強いることだっていうね、老人の主張が目に入ってくることが増えたんですよね。まあこれはね、ボイシーのリスナーの皆さんだったらわかると思いますが、主張としては不完全なんだよね。例えば税金を減らしたからといって、社会保障費が下がるかどうかって言ったらわかんないんですよ。社会保障に充てるお金っていうのが減る可能性もあるけれど、その減税をした分の財源っていうのをどっかから持ってきたら減らないですよね。たとえ減税したって経済成長してね、税金、税収が増えることっていうのは当然あるわけで、そしたらむしろ社会保障費増えちゃうみたいなね。まあそんなパターンもあるんですよね。だからまあ手取りを減らすっていう主張がすなわち社会保障費を減らすってことでは全くないっていうね。まあこの主張が結構目に入ったというか気になったんですよね。社会保険料を減らすと、まあダイレクトにね、現役世代の社会保険料を減らすと、まあ当然、その社会保障費が減る可能性っていうのは高いんだけれど、でもそれでも、裏で国債発行してるかもしれないじゃないですか。だから社会保険料の負担っていうのは減ったんだけど、それ以上に国債を発行して財源を増やして、その高齢者に回す社会保障費っていうのは増えましたっていう結果もあるかもしれない。だからまあ一つのね、部分っていうのを切り取って、たった一つの視点で話すには、まあ、かなり複雑な問題っていうのが、まあ、国の財源論とか歳入とか歳出になるわけですね。ということで、まあ、この手の議論はもうネットでは限界なんですよ。複雑すぎてね。まあ、いろんな視点から、いろんな切り口から、いろんなことを話さないと前に進まないので、まあ、ネットでは限界であろうと。ということで、どうすればいいかっていうと、自分で考えられるようにしましょうっていう話。じゃあ、自分で考えるためにどの辺を抑えておけばいいかっていうと、財源を増やす方法っていうのを覚えておくといいかなと、個人的には思いました。なので、今日は財源を増やす方法、6つほどね、みんなで確認をしていきましょう。財源っていうのは国の収入じゃないですからね。国が使える予算、お金だからね。なので収入よりも広い範囲です。じゃあ財源を増やす方法をまず列挙しますね。増税をする、社会保険料を上げる、経済成長させる、政府資産の売却をする、国債を発行する、歳出を削減する。 この6つですね。まあ他にもあるとは思いますけど、まあ代表的に考えられるのはこの6つです。まあわかりやすいところでは、最初の2つかな。増税をすることと社会保険料を上げることね。これは国の収入、歳入がね、ダイレクトに増えますから、当然財源も増えるっていう話ですね。まあ果たしてただね、この日本社会で現時点においてね、2025年7月現在においてそれをやっていいのかっていう問題は、また別の話だけど、財源を増やす方法としてはあるという感じです。そして三つ目、経済成長させるっていうね、これもとても重要な視点なんですよね。税率を上げずとも、経済成長して、法人の利益が倍になれば、税収は単純計算で倍になるんですよ。個人の所得が 1.5 倍になれば、税収っていうのは、まあ、1.5 倍どころか、累進課税だからね、税率上がっていくわけですから、もっともっと所得税っていうのは税収が増えるわけですよね。なので、日本全体を経済成長させて税収を増やしましょうっていうのは、これとても健全な財源の増やし方なんだよね。ただここに対して後ろ向きなのが財務省です。財務省とか霞が関っていうのはなぜかこの経済成長をさせて税収を増やしましょうっていうことに全然積極的じゃないんですよね。まあ、ここは政治家の皆さんが切り込んでほしいところかなと。あとは政府資産の売却ね。例えば僕が言うのは外為特別会計っていうところに、まあ外貨預金、ドルが眠ってるわけですけど、あれは円安ドル高においてめちゃくちゃ含み益抱えてるんですよ。50兆円ぐらいの含み益抱えてるんですよね。で、まあ全部売ったらやっぱりこう為替相場が狂っちゃうから微妙なところではあるんだけれど、でもこの外為特別会計の含み益っていうのを少しずつ吐き出していくっていうのはとても重要な視点だと思います。まあそれだけで財源を作れとは言わないけれど、なぜこの議論っていうのが進まないのか、表にあんまり出てこないかっていうのは疑問ですよね。あとは政府が持っているその資産というかね、その組織の売却、民営化みたいなものっていうのも当然政府資産のを増やすことになるからね、何兆円単位での収入になりますから、まあ民営化っていう話もまあそういうところにもつながってくるよねっていう、これはね覚えておきたいところです。でここまでのまあ6つ中4つっていうのが収入だよね。国の収入を増やしているっていうお話です。で、後半2つが収入を増やしているわけではなくて、1つは借金をしていると。もう1つは節約をしていると。まあそういう話ですね。でも財源は増えるからね。財源というのは収入が増える話ではなくて、使えるお金が増えるっていう話なので、借金をしてもいいでしょうし、その節約をして、使えるお金を増やすのもいいでしょうしと。こういう感じです。で、国債発行するっていうのはもう皆さんね、ご存知のことだと思うんですけれど、まあ資産よりも借金の方が少ない状態っていうのは国も企業も健全経営なんですね。で、日本は統合政府の財務諸表を見る限りではまだ全然ね、純資産、資産の方が多くて、負債と資産との差額純資産っていうのはありますから、なので、まあ、そこをね、超えない範囲で、資産を超えない範囲での国債発行、借金っていうのは、まだまだできる状態かな、という感じです。あとは、歳出を削減する、節約をするっていうことね。まあ、これはもう本当に耳たこなぐらい僕は言ってきたし、今後もずっと言うんだけれど、支出には本当に無駄が多いので、この国はね。まあ歳入帳を作ってまず入りと出をはっきりしろと、財布を一つにしろっていうのは当然のことなんだけれど、まあそれ以前にね、まあそう簡単にできないっていうんであれば、せめて歳出支出無駄がめちゃくちゃ多いので、天下り資金とか中抜きとか、まあそういうものをやめましょうっていう話ね。これら6つをいろいろ考えて出し入れしてデザインして財源っていうのを考えていくわけです。そして、まあ、これらの中で肝となるのは、やっぱり国債の発行ですね。無から有を生み出すという意味では、借金をしてお金を刷ってお金を増やすことができるので、これをどう使うかっていうのが肝なんですよね。例えば、現役世代の負担っていうのはもうとんでもないことになってるから、その負担を少し和らげるために減税しました。社会保険料下げました。いいことですよ。でも財源が足りなくなる。それはやっぱり悪いことなので、そこを国債で補うとかね。年金が足らないからとか、年金制度を抜本的に改革するために、少し痛みがあると、痛みを伴うので、その痛みを和らげるために年金国債発行しますとかね。だからこの国債っていうのを手段としてどう使えるか。まあ、経済成長にも当然使えるわけですよ。 これをデザインできる、そういう政治家さんが増えてくると、この国っていうのは前に進むのかなと思いますね。減税だって、まあ、経済成長の手段にできるからね。まあ、とにかく、まあ、このあたりの財源とか、まあ、歳入歳出とか、あとは経済政策っていうのは本当に複雑に絡んでいるので、まあ、ネットでの議論はもう限界を迎えているかなという感じです。なので、まあ、このあたりのことを踏まえてね、政治とか、あとは、まあ、永田町霞が関を見て一票を投じていってほしいなと思います。この国の課題ってっていうのは、まあ、今回の選挙だけじゃなくて、向こう10年20年四半世紀以上社会保障と現役の負担増になると思うんですよね。で、現役の負担を減らしてなお適切な社会保障費っていうのを確保しなければ未来はないわけですよ。どちらもやらなきゃいけない。現役の負担を増やすとかこのままでもダメだし、適切な社会保障費にしないっていうのもダメなんですよね。で、負担を減らすのは物理的に納付額を減らす必要があるわけですよ。現役は今、とんでもない金額を国に納付してるんだよね。で、この負担を減らすのは、もう物理的に納付額を減らすしかないんだよね。まあ、給料増やすっていう見方もあるんだけれど、でも給料増えても、それに対しての税率で負担額っていうのは決まっていくので、とにかく負担税率みたいなものを減らす必要があるんです。ただ、一方、社会保障費っていうのは、減らしてもいいんですよ。減らしても適切な配分があればいいわけで、それをどうデザインするかっていうのが重要なんですよね。まあ簡単に言うと社会保障費の部分っていうのはとんでもなく無駄があるっていうことです。だからここに切り込んでいく人、まあ切り込もうとしている人、まあそういう人材っていうのがおそらく今求められているし、ここに対しての意見がまるでない人ね。まあ最低僕が言ってることぐらいはもう何度も考えましたと。もう本当に10回20回議論して、もうでもアイデアが出ないんですみたいなね。まあそういう政治家の方じゃないとちょっとお話にならないよねっていうのはまあ僕の考えです。とにかく、まあこのね、社会保障費をどうするか、この国の高齢化社会をどうするかっていうのは徹底的に歳入と歳出、そして財源っていうのを考えなければいけないんですよね。そして今後すべての選挙でこれが重要な論点になります。そして政党が、そしてその政党に所属している個人が、政治家が本気で考えているかどうかっていうのはちょっと調べればわかりますよ。だって本気で考えてたらさ、もう溢れ出ちゃうじゃん。日々の SNS の発信とか、あるいは YouTube とか、あるいはそのホームページとかね。まあ個人事務所のページとかね。まあそういうところにもう滲み出ちゃうわけだからね。減税だけみたいなのはお話にならないんですよ。手取りを増やすだけとかそういうのはお話にならないわけで、ここをどうデザインするかっていうのを徹底的に考えている人っていうのを、まあ、僕たちは国会に送り込まなければいけない。念のためにね、一応言っておくと、これは特定の政党の批判ではないんですよ。例えば手取りを増やすみたいなキャッチフレーズってあるじゃないですか。それは手取りを増やすっていうのを前面に出して注目を浴びて、裏ではもうこの財源論っていうのをもうとにかく歳入歳出財源、社会保障費すべて考えてデザインしてますっていうんだったら全然いいんですよね。だそれをやってるかどうかっていうのを僕たちは見極めていかなきゃいけないっていうね。これがとても重要な作業だし、難しい作業になるんですよね。この国の歳入と歳出すべてに目を配って、財源をどう作るかっていうのを徹底的に考えて、そして持続可能な社会保障を目指すっていうことですね。これを軸に人を選びたいなと僕は思っています。参考になれば幸いです。そしてまあその先にはね、抜本的な社会保障費改革っていうのがやっぱりあると思うので、何をもって抜本的なのか、抜本的社会保障改革っていうのは例えばどういうことなのかっていうのはね、明日土曜日の放送で話そうと思っています。聞いてくれたら嬉しいです。さて最後にお知らせです。今度の日曜日がね、選挙になるわけですけど、まあ日曜日はね、僕 YouTube ライブ毎週やっているんですよ。8時ぐらいからね。なので、まあ今週もね、いつも通り YouTube ライブをやります。まあ8時前ぐらい、45分ぐらいかな、7時45分ぐらいからやる予定です。まあせっかくなんでね、参院選の投開票を見ながらみんなでわちゃわちゃしようと思っています。なので、まあ YouTube ライブ来てくれたら嬉しいっていうのと、 一応ね、予定としては同時にボイシーライブアワーもやりたいなと、先週そのリハーサルしましたからね、ボイシーライブアワーもやりたいなとは思っているので、まあそんな感じなのねと、その選挙の投開票と同時にお越し発信するのねということはね、覚えておいてくれたら嬉しいですし、集まってくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。